おはようございます。
おはようございます。
近江金田教会の横田明則と言います。初めましての方もあるかと思いますが、以前の講談交換、交換講談で、2005年の2月に、この世耕教会でお話をさせていただきました。今から19年前です。19年ぶり2度目の礼拝ということになります。ただ世耕教会に来たのは実は3回目でして、初めに来たのはその前回の講談交換よりも20年ぐらい前に一度来たことがあります。その時は後ろく牧師でした。ですからなんか20年おきにこの教会に来ているような気がしますので、次来るのはまた20年後ということになるかもしれませんが、今日はよろしくお願いをいたします。さて、先週の水曜日が灰の水曜日でしたので、今日は受難節レントの最初の主日、受難節の第一主日ということになります。で、私は普段から、日本キリスト教団の聖書日課を使っていますので、今日の聖書の箇所もその聖書日課から選ばせていただきました。で、その聖書日課というのはこの受難節第一主日、この日曜日には大抵、いわゆる荒れ野の誘惑、その聖書箇所が、選ばれるようです。皆さんよくご存知の聖書の箇所だと思いますが、改めて、今日はそのこの聖書の御言葉に耳を傾けたいと思います。で、今日はヨハネによる福音書からの荒れ野の誘惑の物語でした。この荒れ野の誘惑の物語は、マルコ福音書にもまたルカ福音書にも載っております。しかしマルコによる福音書にはほんの数行、1行ですかね、40日間とどまりサタンから誘惑を受けられたというだけの話ですので、今日のマタイによる福音書とルカによる福音書、この2つの荒れ野の誘惑物語から、私たちはその物語の内容を知っているということになります。で、またお時間あるとき見ていただいたらいいんですが、ルカによる福音書と今日のマタイによる福音書、これ微妙に、違っています。その誘惑の順番が違ったり、言葉遣いが違ったり、いろいろ細かい点が違っていますので、また興味ある方は読んでいただければと思います。要するに、この、マタイによる福音書にしてもルカによる福音書にしても、イエス・キリストが荒れ野においてサタンから3つの誘惑を受け、そして御言葉でもってそれをはねのけたというのが、この荒れ野の誘惑の物語であるわけです。3つの誘惑というのは、空腹の時に石をパンに変えたらどうか、こういうものがありました。それから神の子なら飛び降りたらどうか、さらに3つ目がひれ伏して拝むならすべての国々を与えよう、こういうものでした。で、それに対して、それぞれの誘惑に対してイエス・キリストは、人はパンのみで生きるものではない、また神である主を試してはならない、さらにただ主に仕えよう、そのような聖書の言葉でもって悪魔を退けるというものでした。物語の概要はそういうものなんですが、ではなぜイエス・キリストはこの荒れ野の誘惑に出かけられたのだろうか、そのことを考えたいと思うわけです。今日の聖書の箇所、マタイによる福音書と、ルカによる福音書の違いにもなるんですが、マタイによる福音書ではイエス・キリストが洗礼を受けられた、でその時に、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が聞こえて、その 後が今日の場面なんですね。ルカによる福音書ではそこにイエス・キリストの系図みたいなものが入っているんですが、それがないわけです。ですから続けて読むとですね、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれた、というふうにつながっているわけです。イエス・キリストがバプテスマを受け、これは私の愛する子、これに聞け、言われて、その足で荒れ野に向かわれた、というふうに、まあ、読むことができるわけです。で、そこで疑問に思うのは、せっかく天から声が聞こえて、これは私の愛する子、神の子だ、そういうふうに言われたにもかかわらず、なぜ荒れ野に行って誘惑に、会わなければならなかったのかということが、疑問になるわけです。それだけ神の子であるということがはっきりしたのであれば、その神の力を発揮して、福音を述べ伝えるということは十分にできたはずです。あるいはわざわざ誘惑なんか受けなくてもサタンをやっつけてしまえばいいわけです。なぜイエス・キリストは自ら進んで荒れ野に来て、このような誘惑を受けられたんだろうか、まあ、そんな疑問を感じるわけです。で、まあ、その理由の一つというのは、これは福音書の事情というものがあります。このマタイによる福音書というのは基本的にはもともとユダヤ教だった人がキリスト教に変わった人たち、ユダヤ人キリスト者という人たちがこのマタイによる福音書の読者であった、まあ、そんな風に言われているわけです。まあ、ですから自分は今はキリスト教を信じているけれども、ずっと長いことユダヤ教を信じていたその人たちに向けて語られているわけです。で、ユダヤ教の人たちは、私たちで言うところの旧約聖書を読み込んでいました。もう頭の中にその物語がこう空で言えるぐらいに、まあ、身に染みて、いたというのがユダヤ人キリスト者たちであるわけです。そういった人たちに対して今日の聖書の箇所で荒れ野という言葉が出てくるわけです。ユダヤ人キリスト者たち、つまりユダヤ教に長く慣れ親しんだ人たちは、この荒れ野という言葉が出てくると当然のことながら出エジプトの後の荒れ野のことを思い出すわけです。で、しかも、今日の聖書には荒れ野でイエス・キリストが40日間過ごされた、この40という数字も荒れ野でさまよった40年間ということを思い起こさせるわけです。ですからこの荒れ野で40日ということを聞くと、ユダヤ人キリスト者たちは、あのイスラエルの民が荒れ野で40年間さまよったその時のことを、当然思い起こすわけです。で、そこで、イエス・キリストは空腹を覚えられたと書かれているわけです。旧約聖書のイスラエルの民も荒れ野でさまよっていた時に空腹を覚えていました。飢えや渇きの中で苦しんだ、まあ、そんなことが旧約聖書には記されていて、そこも重なってくるわけです。で、そんな荒れ野の、イスラエルの民が荒れ野でさまよっていた時、イスラエルの民は、その飢えや渇きの中でどうしたでしょうか。こんなに飢えや渇きがあっても自分たちの神様は守ってくれる、そう信じていたかというと、決してそうではありませんでした。自分たちを導き出したモーセに対して、なんでこんなに飢えや渇きに苦しまなければならないんだ、もうこれだったらエジプトを出てくるんじゃなくてもエジプトにいた方がマシだった、 そんな風にモーセに対して不平不満をまあたらたらと言うわけです。それからこの誘惑の2つ目、神様を試そうとする誘惑ですが、イスラエルの民も神様を試そうとしていました。水がなくなった、喉が渇いた時に、聖書にこんなことが書かれています。イスラエルの人々が果たして主は我々の間におられるのかどうかと言ってモーセと争い、主を試したからである。イスラエルの民は荒れ野で神様を試しているんです。誘惑の3つ目は、神様以外のものに仕えてはならないという誘惑ですが、これについてもイスラエルの民は同じです。モーセが十戒を授かるためにシナイ山に登っている間、麓にいたイスラエルの民たちは金の格子を使ってそれを拝んでいた。神様以外のものを拝んでいた、ひれ伏していた。そんなことがあったわけです。ですからこれを読んでいる人たちは、自分たちの祖先であるイスラエルの民は散々その誘惑に負けてきたということを思い起こさざるを得ないわけです。自分たちの信仰の祖であるイスラエルの民が荒れ野の中でことごとく誘惑に負けていた、そんなことを思い出しながらこの福音書を読んだことだろうと思います。誘惑に負けたイスラエルの民に対して神様はもちろん見捨てたわけではありません。奇跡や技を使ってイスラエルの人々の信仰を支え続けておりました。ある時はマナを降らせ、ある時は岩からほとばしる水が出て、またある時は民を撃つ、そんなこともありましたけれども、そうやってその度その度ごとに信仰を支え続けた、そのこともユダヤ人キリスト者たちは十分分かっていたのだろうと思います。ですからそのようなイスラエルの民のような人間の不甲斐なさ、弱さ、誘惑に負けてしまう足りなさ、そういったことを思っていた人々に対して、今新しく使わされた神の子であるイエス・キリストは、イエス・キリストを信じる人を新しいイスラエルだ、そのように言って過去の歴史を克服をし、改めて神様のみを信頼していく、悪魔の誘惑を打ち破る存在として今まさに世に現れた、そのことを伝えるためにこの誘惑の物語が書かれているのだと思います。イスラエルの民、それはひいてはユダヤ人キリスト者たちになるわけですが、過去の誘惑に負けてしまった、犯してしまった罪、それを多少なりとも心の中で引きずっていた人たちもいたかと思いますが、今現れた神の子イエス・キリストによってそれが更新されていった、乗り越えられていったのだということが、この荒れ野の誘惑の物語で言わんとしていることではないかと思うわけです。さて、私たちの信仰の歩み、これはどうでしょうか。私たちの信仰の歩みというのは、この誘惑ということで考えれば、この世の誘惑や試みから遠ざけられたところに、神様は身を置いてくださる、そんな私たちは信仰生活を送っていないはずです。あるいは神様が私たちに襲ってくるそういった誘惑を跳ねのけてくださる、神様が助けてくださる、そのことを信じているわけでもないと私は思っています。信仰者だから誘惑に合わない、そんなことはありません。私たちはこの地この世に生きている限り、絶えずさまざまな誘惑や試みの中で生きているわけです。その誘惑や試みにさらされながら私たちは生きていかなければならないわけです。 そんな私たちの信仰というか私たちの生活というものを顧みたときに、この荒野の誘惑の場面を読んでいるともう一つの意味を持ってくるように私は思ったわけです。というのはイエス・キリストは神の子そのように呼ばれたにもかかわらず誘惑の中に入ってこられた。つまりそれは私たちがこの世におけるさまざまな誘惑を受けているその私たちと同じところに来てくださった。そのためにイエス・キリストはわざわざサタンの誘惑を受けに荒野に入られたのではないか、そんなふうに思うことができるわけです。先ほど最初に言いましたように神の子であるならその力を持ってサタンを打ち払う、あれ誘惑や試みを遠ざける、そんなことは簡単にできたはずです。にもかかわらず自ら進んでその荒野に来られたというのは私たちが今さまざまな誘惑や試みの中で生きているその私たちと同じところにイエス・キリストは来てくださった、そういうふうな物語として読めるのではないでしょうか。イエス・キリストが私たちと共にその誘惑や試練の中で一緒に考えてくれる、どうしたらいいんだろうか、悩ましい出来事の中でこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないか、一緒に考えてくれる、そこへイエス・キリストは立ってくださっているのではないか、私はそんなふうに思いました。私たちもイスラエルの民と同じように確固たる強い信仰を持てればいいですけれども、なかなかそうはいかないわけです。いとも簡単にその信仰が揺るぎ神様に心が向けられない、そんな時はあるわけです。そんな時にイエス・キリスト自身も荒野で誘惑に遭われ、私たちと同じ現実を知り、私たちの抱える弱さにおいてもそこでなお共に歩んでくださる、そのイエス・キリストのなされた技、一つの印としてこの物語を読むことができるのではないかと思います。石をパンに変える、私は元日に起きた能登半島の地震で道路が分断されなかなか支援物資が届かない、そんな時にそれこそ石がパンに変わるようなそんな奇跡が起こったらいいのにな、そんなふうにも思っていました。けれどもそんな不思議な技を起こされるのが神様の力ではないということを私はこの聖書を読みながら改めて感じたわけです。その苦しみ、それを共に担ってくださる、共に寄り添ってくださる、これからどうしていこうかということを一緒になって考えてくださる、それが神様の示された道だ、改めてこの聖書を読みながら思わされました。だとすれば私たちもここで示されているように、今被災地において、あるいは戦争の最中において苦しんでいる人たち、その人たちに神様の圧倒的な力で今すぐ救ってください、そういう祈りではなくて、今私たちの苦しみをどうかあなたも共に味わってください、その中でどうしたらいいかを一緒に考えてください、私たちもそのことを祈ります、そのように祈る、そのことこそが今私たちに求められているのではないかと思います。折しも受難節が始まりました。神様は誘惑や苦しみを抱えている人たち、そういう人たちを上から救うのではなく一緒に共に歩んでくださる、そういった主であることを私たちは知っているわけです。私たちも主と共にそういった今悩みを抱えている苦しみにある 試練を受けている、誘惑にある、そういう人たちとできる限り思いを馳せながら、寄り添いながら歩んでいきたいと思っています。一言お祈りをいたします。神様、受難節に入りました。今日は京都教区の講談交換として世耕教会で共に礼拝の恵みに預かれますことを感謝いたします。あなたは私たちの現実におけるさまざまな誘惑や、また悩みや苦しみの中に身を置いてくださり、共にいてくださる方であることを信じることができますように。そしてあなたが示されたように、私たちも人に寄り添い、他者と共に歩むことができますように、どうか導いていてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。